V トークラジオ第9回鉄オ特集の回スタートです。北海道の札幌では11月としては62年ぶりに40センチを超える大雪が降ったそうで、今年は暖冬と聞いていたのに、ここ数日の猛烈な寒さに震えています。暖冬の年って太平洋岸は大概大雪なんですよね。今年の冬はあんまり乗れない状況ですかね。まして、この秋、名誉の負傷で全く V ストックに乗れずにいますから、バッテリーが弱ってしまわないかと不安で仕方がありません。この番組は、大型のデジカメを持っていても撮影テクニックは自信なし、乗り鉄の切符の手配は緑の窓口任せ、そしてパソコンの知識はワードとエクセル程度という私黒学が普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第9回の放送ですが、鉄道特集ということで、あなたは聞き込みローカル線気まぐれ下車の旅を知っているかです。この番組は BS ジャパンで月曜日の夜8時から20時から放送しています。考えてみると BS ジャパンってテレビ東京の BS 局なんですけど、思い切ってジャパンだなんて名前を付けましたよね。日テレだって BS 日テレ、 TBS だって BS TBS なのに、本当に思い切ってジャパンだなんて大胆ですよね。でもまあ考えてみると BS テレ東と言われても困っちゃうところがありますけど、で、この番組なんですけど、題名の通り、ローカル線沿線を気まぐれに下車する、まあ、ローカル線紹介番組です。地元の人に聞き込みをして、独自の10カ所の名所を作るっていう番組なんです。もう30回ぐらい放送していますけど、過去に失敗したのは、元 F1 レーサーの片山右京さんと、私の大好きな田代さやかちゃんの回、北条鉄道を紹介した時でした。9カ所目まではうまくいったんですけど、最後の1カ所が見つからなくって、あえなく時間切れなって、ほんとかわいそうでしたね。先ほどもお話しましたけど、芸能人が2人1組で1泊2日の旅に出るということで、これテレ東得意のアポなしです。撮影許可は自分で取ってくるということで、なかなか苦労する時があるみたいです。ご飯も絶対に高いものっていうわけじゃなくって、その辺のおじさんおばさんが紹介するわけだから、ラーメン屋さんに入ってみたりするし、食堂に入ってみたり、でもかえってそれがうまそうに見える時があるんですよね。でもこの間の渡辺徹さんの回の晩ご飯、コンビニのおでんにコンビニのお弁当っていうのはちょっとかわいそうな気がしましたけど、でもきっと彼のことだが裏でいいものを食べてんじゃないかななんて推測しちゃいました。あとロケ車が近くにあるせいか、また芸能人が相手のせいか、よく車で行くと勘違いされて、ちゃんと歩いて行くんですって説明しないと、おじさんに、あそこなら5分もあれば着くよなんて、すいません今のはいい加減な訛りですけど、まあそこまでひどくないけども、そういうふうに言われて、実際歩き出したら1時間以上歩いちゃったなんてことが時々あります。そういう時はちょっとかわいそうだななんて思うけど、でも説明不足なのが悪いんだよって思っちゃいますけどね。あとよく宿が見つからないなんて騒ぐんです。でも遅いんですよ探し出すのが、夕方の4時5時過ぎでね、ローカル線なわけだから宿なんかそうそう簡単に見つかるわけないのに、 大概暗くなってから宿がないって。あれ3時頃になんで気づかないんですかね。もう大体日が暮れてくるし、そろそろ宿を考えなきゃなんて思わないんですかね。大体近くにマネージャーもいるんだろうから、サインぐらい出してあげればいいのになーなんて、早く宿探せよーなんてテレビの前でいつも声をかけている私がいます。あと唯一気に入らないことがあるんですが、ディーゼル車を女の子が電車と言ってしまうことが多いんです。ローカル電車だからどうしたって電化なんかされてないから、ディーゼルがほとんどなんですけども、やっぱりね、ディーゼル車を見て電車っていうのはちょっと勘弁してほしいですよね。そこは列車って言ってほしいと思います。でもそんな中で、あのイマルちゃん、あのさんまさんと大竹しのぶさんの娘のイマルちゃんなんですけど、イマルちゃんが一番最初にすぐに列車って言ったんですよ。いや、これにはびっくりしました。さんまちゃんのしつけが良かったのか、大竹しのぶさんのしつけが良かったのか、私にはよくわかりませんけども。で、よく見てると、イマルちゃん、あんまり食べてないんですよね、ご飯とかね。だけども、ありがとうございましたって頭下げてるところなんか見てると、あ、本当にいい子なんだな、なんて思ってます。公式ホームページで訪れた場所。ですから、これ芸能人が見つけた名所紹介の10箇所が出てるんですけども、これが、すんごく不親切なんですよ。この地図じゃわからねえよと言いたくなるレベルなんですけども、番組はぜひ楽しいのでご覧ください。あと、オープニングの曲、外人の女性が歌っている歌が渋くていいんですが、それが曲名が出てこないのでわからないんですよ。ですね、なんちゃらかんちゃら、ふふふふふふ、なんちゃらかんちゃら、ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ います。もっとも私の鼻歌もいい加減ですから、ちょっと聞きづらいかもしれませんけども、一つよろしくお願いします。早くも第9回にしてバイク系と言っておきながら、メインテーマが鉄の世界に崩れ出しましたが、この際なので、黒学が訪れたローカル戦ベスト3の発表です。まず第3位、じゃん、千葉県は小湊鉄道。ここは関東でも貴重なローカル鉄道です。関数字の5に井戸の井と書く五井駅から上総中野駅を結んでいます。上総は上下の上に双方の層で上総と読みます。中野は普通の中野ですね。小さい頃この沿線に千葉のおじさんが住んでいたんで、よく乗りに行きました。私の母親は昭和の一桁生まれということもあって、おじさん家のお土産には風呂敷を包んで持っていくということになります。年末には兄と二人でその風呂敷を持っておじさん家までタクシーに乗っていくんですが、大概タクシーの運転手さんは勘違いするんですよね。私と兄を見て頑張るんだよなんとか言いながら、当時何を頑張ればいいんだろうなんて思ったんですけど、よっぽど不幸に見えたのかもしれません。話は変わりますけど、このさっきを紹介した五井駅なんですけど、あのダウンタウンのまっちゃんがバイトするならタウンワークと車掌の格好で叫んでいる CM ありましたよね。あの鉄道、あれがこの小湊鉄道の五井駅です。まあ、その他にもいろいろ CM に出てる上総鶴舞っていう渋い駅もあるんです。あとご飯の飯に給食の給と書いて板部と読む駅があるんですけど、ここに駅前に無駄に広い壁に囲まれたスペースがあります。かれこれな人数で花見ができるぐらい広いんですけど、なんとそこにあるのは一人用の公衆トイレ。 カーテンを引いて使用するんですけど、便器の周りには透明なプラスチックっていうわけじゃないですけど、透明な壁があって、とってもユニークです。皆さんにもぜひ行っていただきたいんですけど、この伊丹駅がすごくわかりづらいんですよ。ちょっと私も行き過ぎて行ったり来たりしたぐらいなんで、ナビだけじゃなくて地図を片手にぜひ行ってみてください。あとここ SL が動き出しました。昔活躍したなんかドイツ製の SL で C 型コッペル蒸気機関車だ。よくわかんないですけどね。ちっちゃい蒸気機関車だと思うんですけども、これが動き出しました。蒸気といってもボルボ社製のクリーンディーゼルエンジン。ボルボですよ、ボルボ。どっかのあのインチキした会社じゃなくて、ボルボ社製のクリーンディーゼルエンジンを搭載して、復刻したと。で、客車4両を連結して運転しています。でも、クリーンディーゼルじゃ SL 特有の煙出ないですよね。だからといって、ここでは舞台装置に使う発煙装置らしいのですけども、それで煙を出しているそうです。ですが、運転してすぐに、走行用ロッドが壊れて運休してしまいました。なんだかなっていう感じですけどね。早く動かしてくれないかな。そして、小湊鉄道といえば、やっぱり緑のカバのマーク。先日お話ししました、豊島屋のバーベンことバーベキュー弁当がお約束。冬の寒さ厳しい朝にはイートインコーナーで美味しい味噌汁とともに、また暖かくなった時期には列車を待っている撮影地でお昼ご飯と大変重宝させていただいております。ぜひ皆さんも小湊鉄道に行かれた際には豊島屋のバーベンをお召し上がりください。これ、上総中野と言いましたけど、その手前には養老渓谷という駅があります。その養老渓谷の駅では足湯も疲れます。温泉もありますんでね、ぜひ皆さん行ってみてください。本当にいい鉄道です。しかし、このぐらいバーベンバーベンって言ってるんだから、豊島屋さんからなんかもらえないもんですかね。さて、冗談はさておいて、続いて第2位は、じゃん！青森県、今は幻になってしまった十和田観光電鉄。こちらの十和田観光電鉄、先ほど幻と言いましたけども、もう廃線になってしまいました。3年ほど前でしたけども、その廃線になる4ヶ月前に行きました。行きは新幹線、帰りは夜行バスというなかなかのハードスケジュールでした。青森で三沢というと、高校野球ファンの方にはすぐわかると思いますが、あの太田浩二がいた三沢高校の三沢です。また、十和田市っていうのは、十和田湖の方じゃないかなと思うんですけど、ちょっと十和田湖からは多分遠いと思います。周り何もなかったです。それで、これ、三沢駅と十和田市駅に、両方に駅そばがあって、両方ともうまいという評判でしたけども、私食べた感じでは、三沢駅の方がうまかったです。でも、ここで一番うまかったのは、青森県だけで売っている、工藤パンのイギリストースト。これ知ってる方は多分いないと思いますけど、青森でベストセラーなんです。工藤パンのイギリストースト。ぜひ青森に行かれた際にはコンビニを覗いていただいて、駅の売店でも売ってます。工藤パン。本当にこれ美味しいです。B 級グルメですけどね。ぜひ青森に行った際にはご賞味ください。あと青森といったらやっぱりスタミナ源タレですよね。こんなこと言ってるとまた話は脱線してしまいますけども、私青森県出身ではありません。ちなみにあとここの思い出というと、読売新聞八戸支局の記者さんからインタビューを受けました。まあ見るからにね、十和田市の駅の外側から電車の写真を撮っていればお好きな方だなっていうのが分かったんでしょうけど、まさか東京から来たっていうふうには思ってなくて、どんな感じですかなんていうことでかれこれ2、30分おしゃべりをしたんです。でも、記事になったかどうかは全くわかりません。少しぐらい送ってくれればいいのにね。あとここ、釣り革が、車内のね、電車の釣り革が、東急の車を使っている関係で、109、あのデパートの109の釣り革のまんまでした。それも、おーと思ったところでしたね。今はもう廃線になってしまったんで、どうなってるかわからないんですけど、途中の7に100って書いて700という 読む駅があるんですけども、その駅にあった古い車両と変電所、あれはどうなったのかななんてふと思ってしまいます。車両の方は現役で静岡県の大井川鉄道の方に行ってますけども、あそこにあった十和田観光電鉄のオリジナル車両もう壊しちゃったのかな。さて続いて栄えある第1位はじゃん、滋賀県は近江鉄道。近江鉄道がローカル線かというと若干の疑問もあるところはあるんですが、そこは一つ勘弁していただいて、ここで一つ豆知識、まあ、滋賀県の人には当たり前のことかもしれませんけど、看板なんかで、これ踏切の看板ですね、ね、近鉄って書いてあるんです。どうやら滋賀県では近鉄を書くと近江鉄道のことを指すそうです。歴史は完全に近江鉄道の方が古いからなんですよね。近鉄って近畿日本鉄道ですけども、これできたのは戦後ですから、やっぱり滋賀県では近鉄っていうと近江鉄道を指すそうです。あとここ、これは豆知識ではないんですが、関西と関東の違いがすごく明らかになるところが一つあります。高宮という駅があるんですけども、こっちだと今最初にも言いましたけど高宮で終わると思うんですけども、向こうだと高宮になるんですよね。ちょっと大げさに言ってるかもしれないんですけど、本当に高宮ですんごく違和感がありました。あと木部川という駅もあるんですけど、これちょっと発音の仕方忘れちゃったんですけど、やっぱり木部川の発音もちょっと違うんで、あ、やっぱり関東と関西って違うんだなーなんて思いました。もう一つは一路の西武ライオンズカラーの電車がありました。これは西武線から行った中古の車を改造したようなんですけども、ライオンズカラーで一路でなかなかかっこよかったです。ついこの間廃車になってしまったようなんですけどね、どっかを探せば多分写真があると思うんですけども。あともう一つ赤根号というかっこいい電車が走ってます。クロスシートで全面展望もあります。ぜひこれは見に行ってください。また乗ってください。その他ではあと彦根のちょっと先になるんですが、鳥居本という駅舎があります。鳥居本という駅舎は確か関西の駅100選かなんかに選ばれてたと思うんですけども、すんごくモダンな駅です。作られたのは本当に昭和の初めの頃でしょうし、国道8号線ですか、あれに面してるんですけども、レンガ造りの煙突だとか屋根の角度とかすごく色使いもおしゃれな色で、本当にこんなの昭和の初め作ったんだというような駅です。思い出深いということでは彦根口っていう駅があったんですけども、彦根口のボットントイレ、あれも思い出深いですね。うわーと思っちゃいました。あと新妖怪地という駅があるんですが、そこの駅舎なんです。2階建て薄いグリーンの木造なんですけども、これ旧湖南鉄道といって、近江鉄道が九州合併した会社の元の本社なんです。薄いグリーンですごくおしゃれな駅です。ぜひこれも見ていただきたいなと思います。あと伊勢神宮のお母さんの役割をする神社があるってご存知でした？伊勢神宮のお母さんって感じがしますけども、沿線にある多賀大社っていう駅だそうです。あ、駅じゃないですね、多賀大社というところです。ここが伊勢神宮にとっては親だということで、非常に大きな神社らしいんです。でも私行ってません、駅しか見てません。あと吉田沙保里選手、あのレスリングの吉田沙保里選手が祈願に行った勝負の神様太郎防具、太郎はあの桃太郎の太郎に、防具は、坊さんの坊にお宮の宮か、太郎防具というところがあります。ここは勝負の神様なので、オリンピックに出るような選手が祈願に行くそうです。残念ながらここも駅しか見ていません。多賀大社と太郎防具に今度お参りに行きたいと思います。あとさっきも言いましたけど、ここ西武線と資本提携しているという関係があって、西武線の古い車両が行ってます。以前乗った時すっかり車内で寝てしまいまして、目が覚めたら、ここ西武線、なんで ていうような気になってしまうような感じで、すごく面白いところもありますよ。あと駅舎の名前が出てこないんですけども、もう壊しちゃったかな、駅のところに、鬼ヶ原のところに近江鉄道の近いっていう字が入っている鬼ヶ原がある駅があったり、そうですね、あとスクリーン前とか川という名前の駅もあるし、そうそう、大事なのを忘れてました、近江鉄道ミュージアム、鉄道資料館、彦根駅構内で、近江鉄道で活躍してた電気機関車とか昔懐かしい資料写真とかね、鉄道の部品を公開しているところがあります。絶対これ面白いと思いますと言って、で面白いと思いますって言ってるのは、実は、これ毎日やってるわけじゃなくて、月大概1回、まあ、ゴールデンウィークとか9月とかのお休みの時にいっぱいやってるんですけども、なかなか私土曜日に休んでいくってわけにはいかないんでね、これが悲しいからまだ入ったことないんですけども、絶対これは楽しいと思いますので、もし遠征にお住まいの方はぜひね行ってみてください。あとね、もう一つ忘れちゃったんですけどね、橋があるんですよ。すごいいい橋が、鉄道文化遺産かなんかに残ってるんですけども、あれ橋の名前なんて言ったかね、本当今思い出せないんですけども、そういうふうに文化的な遺産も残っていますし、近江商人の発祥の地のあるところもあります。あと軽音だ、軽音のね舞台になった豊里小学校とか、ああいうのもありますんでね、ぜひ関西の方はもうお近くでいいでしょうけども、中部の方もぜひ行ってみてください。近江鉄道本当にいいです。なんてまるで、近江鉄道の、宣伝版になってますけどもね、ここ私本当に大好きです、いろんな意味を含めてなんですが。思いっきり鉄の世界に行ってしまった第9回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、いかがだったでしょうか。滑舌の悪さは相変わらずですが、お許しください。今回の放送であっさりとバイク系と言っておきながら鉄の世界に行ってしまいましたが、一つ豚まおだてりゃ木に登るようなメールをお待ちしております。アドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。お願いついでにもう一つ、 iTunes レビューの書き込みもよろしくお願いいたします。さすがに自分で書き込みをするわけにもいきませんので、よろしくお願いしますね。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第9回 V トークラジオ、今日は鉄道特集の回、これにて終了です。